非中の日であるが、時の政府が国連をかけて計画した難事業があった。当時の日本には工業らしい工業がなかった。たった年産1000トンの鉄工場すらもないのである。十何年も前から汽車が走り出したが、その機関車もいまだに海外から輸入している。文明の利器というものは、国内では全く作ることができない。文明国の仲間入りをするには、工業を起こさなければならないし、それにはまず、大製鉄所が必要だ。ところが、資本がない。日本の大ブルジョアは、貿易とか、海運とか、手っ取り早く鞘の取れる事業には浮き身をやつすが、大資本を投下して設備を施し、技術の成果を集めた上で、長年月の研究を重ねなければならないような大工業には見向きもしないのである。時の政府はこれを憂えて、文明国の仲間入りの手始めとして、まず大製鉄所を作ろうと決意した。資本がないから、X 国から500万ポンド借りたいと考えている。500万ポンドといえば5000万ドル。今の相場なら3000億円ぐらいに当たるという大金なのである。ところが、日本が大工業を起こすのを喜ばない国がある。Z 国などがその代表だ。後日自分の市場を荒らされる恐れがあるからである。そこで総理大臣、18年12月までは太政大臣と言った。その前後がちょうどこの捕り物の時期にあたっているので、官名を史実通りにはっきり書くと、非中の実が知れてしまう。そこで太政大臣をひっくるめて、前後一様に総理大臣と呼ぶことにする。他にもその一時によって、非中の史実が知れるという決定的な場合には、実の名詞を使わず、今用の名詞を使いますから、ご承知ください。そこで総理大臣は考えた。大製鉄所を国家の事業としてやると、国際的にうるさい。反官反民でも面白くない。民間人にやらせる一手であるが、幸い志を同じゅうする者に大政省加納五兵衛という者がいた。そこでこの男の個人事業としてやらせることになった。とはいえこれは表向きで500万ポンドの借金にしても、実際は政府が担保も出し、借金の後始末万端責任を持つというはっきりした国家事業だ。X 国は Z 国とは勢力対立し、目の敵の間柄であるから、日本が工業を起こして Z 国の東洋市場をいくらかでも荒らすというなら不賛成ではない。そこで日本と X 国が密々に交渉を始めた。けれども500万ポンドといえば、まことに莫大な金額であるし、目の敵の Z 国とはいえ、国際間のことは微妙で、いくらの得にもならないことで、他国の怒りを招くような馬鹿はしたくない。X 国は慎重そのもので、500万ポンド、はい、貸しましょう、とはなかなか言ってくれない。こうして、半年近くも拉致が開かないうちに、Z 国がこの秘密交渉を見破ってしまった。裏の裏まで見抜いた。そこで Z 国が裏を書いて、仕返しに何をしたかというと、彼は日本に忠告したり、X 国に抗議するようなことはしない。日本は X 国から紙、石油、綿紙、これが先の総理大臣の呼称と同じことで、実を書くと秘密が知れるから、品目の名はデタラメを買って、これが X 国の莫大な儲けを成している。